鶏と卵と息子の思春期。重信あずさ。序章。2017年夏。我が家にはゲーム機がなかった。友達が持っているから買ってと言われても面倒が増えると思い取り合わなかった。いつもそんな風にやり過ごしていた。それがこの夏、小6の長男と小4の次男とゲーム機について言い争ううちに、長男の方が納得できないと言い返してきた。翌朝彼はお母さんが何と言おうと、俺は放課後ゲームを買いに行くと言い放ってから学校に向かった。乱暴に閉められた後の玄関は静まり返っていたけれど、私の胸はうるさいくらいにドキドキしていた。なんだかとても嫌な感じがして。考えてみれば、確かに親が反対しようとも、お金さえあれば、子供でもゲームは変えてしまう。もちろんそれは今までだってそうだったはず。それなのに初めてそのことに気がついた。状況は変わってない。変わったのは息子だった。これまでお母さんに同意されたいという子供の気持ちをずっと利用してきたことに気づかされた。そうした気持ちがなくなってしまえば、親の意向など何の効力もない。堂々とそこを突かれたことが腹立たしくて悔しくて不安だった。この後、私はどう母を続ければいいのだろう。仕事現場へと車を走らせながら、私は考えていた。長男には、今までのやり方では、もう通用しない。それはわかった。けれど、そうかと言って、帰宅して、ゲーム機を買ってきた彼と顔を合わせたとき、私は何と言えばいいのだろうか。帰宅するのが億劫になってきた。夕方、仕事を終えて帰ろうとしたら、長男から電話が入った。出ると、突然、ゲーム買うのやめるからさ、その代わり鶏飼わせて、と言ってきた。え？何？鶏って？全く予想外の展開で、返答に詰まった。というか、こんなの即答できるわけがない。でも思い当たることはあった。数日前に私が図書館で借りてきた、鶏と暮らすという本。おそらく、あれを読んだのだ。パラパラとめくり、面白そうだと借りてしまったのは、私だった。自分が蒔いた種。返す言葉が浮かんでこない。とりあえず、矛先を変えるように。鶏飼うなんて、大家さんが許可しないよ、と言い返してみた。家に帰ると、机の上に手書きの鶏飼育計画書なるものが置いてあった。隅っこには小さく、飼いたい理由、卵が取れるから、とまで書いてある。まずい。展開が早すぎて、こっちがどう出るか考える暇もない。どうやら長男は、大家さんにプレゼンするつもりらしい。 パラリとめくって中を見ると、問題点を書き出したり、解決案や小屋の設計図を書いていた。面倒なことになった。鶏なんてペットでもないし、しつけも無理だろう。うちは住宅地にあるわけで、朝からコケコッコーなんて近所迷惑もいいところ。生まれ育った地域ならまだしも、6年前に東京から引っ越してきた我が家としては、せっかく築いてきたご近所との関係を壊すわけにはいかない。その後も説得は続いた。と言っても、私が長男を説得するのではなく、私が長男に説得されていた。長男によると、コケコッコーと未明に鳴くのは、オスだけらしい。採卵したいからメス、オスは飼わないから大丈夫、とのこと。その後、私の出張中に大家さんの許可まで取り付けてきた。狡猾だ。けれど、どんなに大人の許可を取り付けたって、我が家には庭がない。やっぱり無理だよ。と言うと、長男は、わざと聞いてない素振りをした。私は、もやもやした気持ちを吐き出すように、彼の寄稿をブログに書いた。すると、思いもよらぬところから、思いもよらぬ展開が生じてしまった。山の上でカフェを営む友人の剛くんが、養鶏経験からアドバイスしようと息子を訪ねてきたのだ。彼は対馬の在来の馬、大衆馬のほか、ヤギや犬や猫と暮らしていて動物が大好き。私のブログを読んで動物に関心を寄せる長男に共感してくれたのだそう。またも私が撒いた種だった。私は種撒き名人だな。その数日後、今度は別の友人が、私の知らぬところで養鶏の本を手渡していた。後で知ったが、これが、自然卵養鶏法という本で、自然養鶏のバイブル的な存在なのだそうだ。さらに、近所の人と顔を合わせると、息子さん、土地見つかった?などと聞かれるようになった。何のことだ?尋ねると、こう返ってきた。息子さん、鶏飼う土地探しとっとやろう。なんと、息子は養鶏させてもらえる土地はないかと、近所に聞いて回っていることが判明。私が日々仕事と家事と末っ子の世話に追われている間に、長男の養鶏熱は、ますます高まり、どんどん状況が変わっていく。焦った。いや、もちろん、息子を応援してくれる人たちの好意をありがたいと思わないわけじゃない。でも、ただでさえ慌ただしい毎日、仕事と家事で手一杯なのに、我が家に動物の世話が加わるなんてまっぴらごめんだ。それだけじゃない。周囲からの苦情もあるかもしれない。子供の自由な発想はいいが、最終的な責任は親に向けられる。人生の中で一度も動物を飼ったことのない私は、正直めんどくさかったのだ。しかも、ペットじゃなくて家畜だなんて。そんな葛藤のさなか、ある日息子がニヤニヤしながら、お母さん、土地が見つかったよ。うちの前の空き地。と言ってきた。なぬ? 12歳の小学生が近所の大人とどう話したのか。そういぶかしんでいたら玄関を叩こうと。案の定、息子が話したという近所に住む男性だった。期限付きで土地を貸してくださるという。話を聞いていると、どうやらその方も息子を応援してくださるような話ぶり。なんとなく繊維をそがれた私は、はあ、ありがとうございます、と頭を下げた。けれど、その方が帰った後、私は少し冷静になって、やられた、と思った。子供には強気な私だが、大人相手になるとめっぽう弱い。息子は、そんな母の性格を見越していたんじゃないだろうか。結局、すべて息子の思うように進んでいるじゃないか。とにかく、鶏を飼うことがどんなものかを知る必要がある。そういえば、と思い出したのは、ウコッケイを飼っている友人のこと。彼は、長崎県北部、平戸で、塩炊きを生業としている今井弥彦さん。お米や野菜など、自分の食べる分の作物を作ったり、飼っているウコッケイの卵を取り、時には、締めて食べたりという暮らしをしていた。彼の家に遊びに行きがてら、見学して話を聞いてこようということになった。というのは、平戸には親しい友人一家も住んでおり、彼らに会いに行くのは私たち夫婦にとっても嬉しいイベントだったから、そこだけは気持ちが動きやすかったのだ。弥彦さんが海水を汲み上げる場所は平戸島の西海岸、根子浜、一つく浜と連なる一帯にあり、長崎でも有数の美しい浜辺。子供たちがひとしきり遊び、疲れた頃、大きくて真っ赤な夕日が沈み始めた。望遠レンズで覗くと、太陽と海の境目は、単なる一直線じゃなかった。ゆらゆらと、線がたゆたうよう。これから、太陽は海の向こうに、世界を照らしに行く。そんな想像をさせる風景だ。この一帯は多くのキリシタンが暮らした地域でもある。西の果てに暮らせば、海の向こうの世界への感度は、おのずと高まるものがあったのかもしれない。日が沈むと、近くの弥彦さんの家に移動して宴の準備。私は近所の漁師さんからもらったイノシシ肉で餃子の種を作っていき、台所でビールを飲みながら包んでは焼きまくった。大人も子供も楽しんだ夜だった。そして翌朝、次男と末っ子は大はしゃぎで卵を取ってきた。私も鶏舎を覗いてみる。ウコッケイたちが思い思いに行動する様子が興味深く、しばらく眺めていた。こんなにじっくり鶏を見たのは初めてかもしれない。いや、小学校の飼育小屋には鶏とウサギが飼われていたっけ。そんなことも何十年ぶりかに思い出した。でも、なぜそれ以来、鶏を見ていない気がするのだろう。こんなにポピュラーな生き物なのに。と思い巡らせて気づいた。おそらく家畜だからだ。動物園に行くと、食肉になる動物が不在であることに気づく。 いや、動物園によっては飼育されているところもあるだろうが、やはり少ない。かわいそうに感じたり、心よく思えないだろうという配慮か。それとも、客からそうした声が上がったのか。いずれにしても、おかげで、私は、今とても新鮮な目で鶏を見ている。歩き方、羽の広げ方、鳴き声、何もかもが興味深い。弥彦さんの鶏舎では、オスとメスが一緒に暮らしており、ぼんやりとだが、彼らの社会が感じられる風景だった。人が近づくと、メスが奥に、オスが手前へと移動していた。いつの間にか、うちではこんな風には飼えないのか、と想像する自分がいた。オスは夜明け前にコケコッコーって鳴くから、周囲の迷惑にならないよう、メスだけを飼う。長男の言葉が、具体的な風景として思い浮かぶようになってきていた。長男は、弥彦さんから養鶏に関する話を聞いていた。餌のこと、鶏小屋のこと、採卵のこと、私たち親と話すときとまるで違う。まあそりゃそうだろう。養鶏のことなど全く知らない、ど素人の私たちと小競り合いするよりも、ウコッケイを飼って暮らしてきた弥彦さんと話す方が面白いに違いない。長男の行動は警戒心を持って見てしまうが、次男と末っ子が面白そうに鶏を見たり、雑草を差し出したりしている姿は素直にいいなと思った。子供たちと動物の風景は心地いい。私の気持ちは傾き始めた。長男が大家さんの許可を取り付けた私の出張中、学校では授業参観があったらしい。夫が娘連れで行ったそうで、その時の様子を話してくれた。遅れて途中からしか見てないんだけど、と前置きして、命の重みは等しいか、というテーマの授業で、クラスの皆が、等しいという方に手を挙げ、うちの長男だけが、そうは思わない方に挙手したのだという。そして、その理由として、実際に経済動物というのがある、という話をしたそうだ。命の重みは等しい、方の子たちからの意見はなかったらしいが、ペットが死んで悲しかったから、と言った子がいて、先生は、そうか、君には体験があるんだね、と言い添えられたのだそう。夫の報告はそこまでだったけれど、晩ご飯の時に、飛んでいる蚊をパチンとしながら、命の重みが等しいかなんて言ってたら、蚊も殺せないな、と言った夫の言葉が、どこか長男を擁護しているようで、おかしかった。いつも長男と言い争ってばかりの夫だけど、一人きりで意見を言う長男を、また違った目で眺めていたのかもしれない。我が家は、長崎に越してきて以来、近所の漁師さんからもらうイノシシや鹿の肉を食べている。私が台所で野生肉を料理する姿を見て、食べて、狩猟にも同行したことのある長男。経済動物という言葉から察するに、食肉の背景に思い巡らせたことがあるのだろう。そんな彼にとって、人間の口から発せられる 命の重みが等しいか、という言葉は違和感があったのかもしれない。夏休みが始まった時、私は神戸で出産撮影をしており、家を空けがちだった。出産は予測不可能。こんなことを仕事の一部にできるのは、一度行ったら生まれるまで戻ってこなくていい、と言ってくれる夫のおかげだった。サラリーマンの彼一人で、三人の子供の世話は楽ではないだろうし、実際に帰宅すると家の中はぐちゃぐちゃだったりするが、任せていいよ、と言ってくれるのはありがたかった。とはいえ、私もやっぱり母親、家のこと、特に幼い娘が気がかりで、妊婦さんの様子を見ながら、時々帰宅していた。家に戻ると、決まって息子たちと揉めた。またもゲームの話だった。振り返って思うに、あれはもう、衝突するしかなすすべがなかったのだと思う。言い争う中で、長男が放った言葉。ゲームするしないは自分で決める。だって俺のこの時間は俺のものだし、俺にとって何が必要かは俺にしかわからない。お母さんにはわからない。その言葉に息を呑んだ。同じような言葉を、私も思春期の頃に母親に言い放ったことがあったから。あの時のことが突然昨日のことのように思い出された。いや、忘れていたわけじゃない。子供たちそれぞれに大事なこと、必要なことがあって、彼らの生きている時間は彼らのもので、親といえども犯してならない一線があること。分かっていたつもりだった。けれど、その一線は目に見えるわけじゃない。互いに違うところに線を引いている。母親とは見えている世界が全然違う。そう思っていたあの頃の私が、目の前にいる気がした。私も意地っ張りな性格で、簡単には引き下がれない。しばらく考えてから、夏休みの宿題をしっかりやったなら、ゲームもニワトリも考えよう、と息子たちに言ってみた。表向きは条件付きだけれど、実際は、達成したら OK、と言ってるのと同じだった。かろうじて親の同意を得ようとする息子たちの態度に、私も歩み寄ろうと思った。おのずと磁石のように引き合う母子関係はいつの間にか終わっていた。今は、この弱々しい磁力に頼って進むしかない。そして、息子たちはこれまで見たこともない集中力で宿題を終えていった。正直、そんなにゲームが欲しいのか、そんなに鶏が飼いたいのか、と感心もした。そんな夏の終わり、つよしくんから、素敵な養鶏農家さんがいるんですよ、と連絡が入り、ボリスブラウンという種類の鶏を分けてもらう算段までできてしまった。内心、長男と剛くんは最強のコンビだと思った。この時になって気づいたのは、剛くんは私の友人である以上に、長男の友達なのかもしれないということ。剛くんはいつも、最終的には親御さんの意見を尊重しますよ、と繰り返し言ってくれるのだが、長男の鶏小屋作りを全面協力してくれる彼を見ていたら、そう思わずにはいられない。 私は最後まで、鶏飼っていいよ、ゲーム機買っていいよ、という決定的な言葉は言わなかった。その代わりに、絶対毎日世話するんだよ、ゲーム時間決めなきゃダメだよ、など、肝心なところを通り過ぎたような発言をしていた。いいよ、という言葉より、〇〇しなきゃダメ、という言葉の方が言いやすかったのもある。子に対して、親の体裁を保ちたかったのかもしれない。長男の反発心に刺激されてか、それともそういうタイミングなのか。私もなんだか素直じゃなくなってきた。拗ねた子供みたいに。かくして、その夏、我が家には、ゲーム機と鶏がやってくることになった。